はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。もう一方、スペシャルゲストにこの方に来ていただいております。
はい、シネマクティフ二代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
お願いします。
では、今日はパリ13区について話したいと思います。はい、今回はケンス君のその、マイ工場は、なかったですね。
近況報告の時間。だから
毎回ね、難しいですね。3本取ると3つ考えないといけない、
ね。そうですね。あ、でもまあ、なかったっていう件に触れてもらったってことは次は何か言わないといけない。
いやいや、次ですよ。そんな感じじゃないですよ。
はい。では、この映画は2021年制作のフランス映画で105分ですね。R18 なんですね。で、現代がレス・オリンピアです。ですね、うんうん。で、監督がジャック・オディアール。で、まあ、原作が、エイドリアン・トミネという人の作品の短編集のなんか、収録されている3編からストーリーの方、着想を得たって書いてますね。で、脚本がジャック・オディアールと、セルニシア・シアマと、レア・ミシウスという3人、共同脚本になります。はい、映画 .com の説明を言うと、リーパーの戦い、預言者などで知られるフランスの名監督、ジャック・オディアールが、燃える女の肖像で一躍世界から注目される監督となったセルーヌ・シアマと、新進の監督・脚本家レア・ミシウスと共に脚本を手掛け、デジタル化された現代社会を生きるミレニアム世代の男女の孤独や不安、セックス、愛について描いたドラマということですね。で、この作品はあれですね、2021年のカンヌ国際映画祭のコンペティション部門の出品作品だということですね。じゃあ、この作品は僕から話したいんですけど。
はい。お願いします。
はい、僕は、ジャック・オディアール監督はすごい好きで。
うん。
うん。
まあ、好きと言いつつ、ゴールデン・リバーは映画館で全寝した記憶があるんですけど。
全寝。
開始5分で寝て起きたらもう、エンドロールだった
ら。へこむやつですよ。
はい。でも、まあ、その後配信で見たりとか、うん、まあ、リーパーの戦いと、君と歩く世界と預言者は見てますね、
うん、
はい。映画館ではないですけどね。で、特にこの中では預言者とディーパンの戦いが好きですね。預言者はこの音声配信で扱ったモーリタニアの主人公のカハール・ラヒンが、
はいはい、
主人公になりますね。うん、で、もともと脚本家っていうことだけあって、なんか僕は脚本がすごい面白い監督のイメージがあって、
うんうんうん、
先ほど扱ったそのカモンカモンのマイク・ミルスさんとはちょっと違って、ちょっとその話をちゃんと作る、ちゃんとっていうか、別に自分の話、小説的な話ではなくて、
うんうん。
うん、まあ一般の監督はそう、そうだと思うんですけど、脚本を、まあ構想して、
うんうん、
面白い話を作る監督っていうイメージがあって。う
ん、はい。
で、まあそうですね、テーマもいろいろ扱ってる気がしますし、主人公の立場も、まあ、様々な女性だったりとか、
うん、
あとその、障害者であったりとか、
うん、
あと、まあ、受刑者だったりとか、
うん、
あとその、うん、まあ、マイノリティというか、その、移民とか、まあ、そういういろんな形の人を扱ってるなという気がして、うん、だからまあ、一言でこう、こういう作品が多いというのは難しいんですけど、
うんう
ん、で、僕はなんか本作、いろいろ多分話す要素あると思うんですけど、一番面白かったのは、その固定観念に縛られないキャラクター設定が良かったなと思ってて、
はい。
で、それについて補助線と思われるセリフというか、があって、っていうのは老人ホームのテレビ番組で、
うん、
ブリディット・バルドの神話について話してる、テレビ番組みたいなの
があったんですね。はいはいはい。ありましたね、うん。
で、それって金髪の女性のイメージを固定化したっていうことを言って、
うんうんうん。
うん。
で、僕はこれについてすごい以前から思ってるんですけど、
うん。
映画っていうのはやっぱ限られた時間の中で話を作ったりキャラクターの設定を言わなきゃいけないので、
うん、
このキャラクターの説明のためにいろんな環境だったりとか、
うん、
その雰囲気だったりとか、洋服だったりとか、うん、例えば、うん、片付けられるか片付けられないとか、
うん、
そういうのって結構こう、パッて表すじゃないですか。
はいはいはい。
でもそれが逆に言えば、そのキャラクターというかその立場の人を固定化してしまうんじゃないかっていう恐れがあるんじゃないかっていうか、
うんうん、
でもそれがないと深みが出ないし、
うん、
非常に難しい問題だなっていうふうに思ってて、
はいはい
はい、どっかで話したことあると思うんですけど、
はい、
うん、それはある意味ブリジット・バルド のこともそう。だから金髪の女性はちょっと奔放だったりとか、うん、性的にこういろいろあるみたいな感じで、撮られる。いうし、そういう、まあ、そういう作品ばっかり作ってると、まあ、人々の意識がそっちに、こう、出かされていくんじゃないかっていうのはあると思うんです。まあ、最近の作品は、それを破るような作品が多いとは思うんですけど、本作では、例えば、まあ、それが結構顕著というか、テーマでもしても扱われてるなと思ってて、で主人公はそのアジア系の女性だけど、例えば一般的に思われてるその、清純な感じとは違って、非常に性に奔放であったりとか、男を立てるとかいう感じでもないし、自分の性の欲求を満たすためを、にいろいろやってる感じっていうのが、あんまり今までのアジア系の女性のイメージとは違うんじゃないかなっていうふうに思うし、あとチャットしてるレディーというか、
はい、
例えばもともとAV 的な人だったのかもしれないですけど、彼女も、仕事でつけてる金髪のイメージっていうのは、まあ、金髪のカツラっていうイメージは、さっき言った、ブリジット・バルドー的だとは思うんですけど、でも実は全然そうじゃなくて、普段は坊主だし、仕事からかけ離れると、非常にその知的なイメージがあるじゃないですか。
はいはい、
そういうところも含めて、非常にその、うん、一つの、これまでの固定観念から離れたというか、打ち破るような設定をいろいろ入れてるのが、僕はすごい面白かったなっていう気がしますね。
確かに。
で、あとはまあ、非常に表層的ですになっちゃいますけど、感想としては。
はい、
まあ、現代のフランスのことはそんな僕は知らないですけど、まあ、これを見ることによって、その、まあ、映画ドットコムの説明にも書いてるように、彼らの世代の恋愛とか、人間関係っていうのを、まあ、リアルに感じられたっていうのも、とても良かったなと思いますね。で、あと僕見た後の感じなんですけど、まあ、この映画だけじゃないですけど、白黒映画でたまにあるんですけど、その思い出してる時にカラーになってることがあって、自分の脳の中で。なんかそれってすごいうまくこう、描写されてきてるかな、かなっていう、なんか思ってて、なんだっけな。ローマとかも結構色、自分の中でついてたりとかしますし、それがなんか、だからその、あれって白黒でしたっけみたいなのが分からない時に自分の中で違うから、あれそうだっけ？
ああ、面白いですね、それは。
で、まあこれは全然まああとどうでもいい話ですけど、僕はその、最後の3つ目の話、3つ目かな、2つ目か分かんないですけど、アンバーとノラの話が出てきた時に、
2
人はもともと全然違う顔じゃないかと思ったんで、
はいはいはい。
俺は一緒くたにされる理由は全然納得できないんですけど、だって日本人って外国人結構似てるように見えるじゃないですか。その僕から見ても違うと思うのに、なんで金髪っていうだけで一緒に思うってなんか、あまりにもじゃないかっていう。まあ、しょうがないですけどね。ね、を選ぶ、もうちょっと似てる人を選んだらよかった
なるほど、
はい。はい。そんな感じです。じゃあ次は、ケンス君から。感想お願いします、
はい。お願いします。
はい。なんか、あれですね。くしくも、今回収録の3作品は全部モノクロ映像
の。そうですね。
パートがね。そうですね。
あ、面白いなと思うんですけど。
もう一本が制作できますね。
はい、見てれば。
見てれば、ね。
はい。あれは見てないとわからない
そうですね、確かに。そうですね。
はい。で、僕はジャック・オーディワールすごい好きな監督の一人で、君と歩く世界以降の作品はすべて劇場で見てるんですけど、いわゆるアート系の映画とか、ある、映画祭とかに出てくる社会派的な側面のある映画、題材を取れる監督だと思うんですけど、僕はなんか純文学的な物語を、の中にちゃんと活劇性とかを織り込んで描けるところがこの人の強いところだなと思っていて、なんかある一定の面白さがちゃんとあるというか、まあすごい乱暴な言い方するとそんなに集中して見てなくても面白さが伝わりやすい要素がちゃんとある映画を撮る人だなと思っていて、それはすごいこう作家のポピュラリティとしては強いところなんじゃないかなっていうふうに感じてます。なので、すごく好きだし、まあ特に僕は前作のゴールデンリバーが出てきたときに、ああもうこれ撮れんだったら何でもできる人だなって思ったところもあって、なんかその 作風の振り幅とか、
うん、
あの、引き出しの多さとか、
うん、
含めてすごく作品を楽しみな監督なんですけど、
うん
うん、で、なんかこれ、今回のパリ13区は、すごく僕はフランス的な話のようにも受け取れて、あの、その、まあ、いろんな、なんかその愛についての話を描く作品って、まあ、いろいろあると思うんですけど、
うんうん、
なんか、それをやるときに、とりあえず実践とばかりに肉体関係から、初めて見るっていうか
、
なんかそれはすごい僕はフランス映画ではよく見る描写な気がしていて、それは単に僕はあの価値観の違いなのかなと思ってるぐらいなんですけど、あんまそう定義するのも違うのかもしれないんですけど、でもなんか本当にそういう話が多いというか、そこの一線みたいなのを、の超え方がなんか全然違う、あの、文化の匂いを感じていて、
アメリカともやっぱ違いますもん、全然。
うん、いや、なんかその、いわゆる、こう、なんか、ラブコメとか、うん、なんかその、ロマンティックコメディみたいなので、不倫の要素が出てくることとかめちゃめちゃ多い気がするし、なんか、そこは、なんか、あの、あるのかなって思っては、あの、よく映画を見ながら、を感じるところなんですけど、うん、まあ、ただこの映画に関しては、その肉体的なつながりの容易さに対して、まあ、心のつながりっていうのは、
うん、
あの、思った通りにいかないっていうような内容を描いてる話だとも思うので、
うん、
そのなんか身体接触に、その身体的接触を試みる恋愛描写っていうのは、うん、すごく必然性がある話でもあるかなっていうふうに思いました。うんうん、で、まあ、なんか、個々の恋愛観の違いはあるかもしれないんですけど、
うん、
なんかそのどれも、なんかそれぞれにとっての愛の形ですよ、みたいな、
うん、
まあ、すごいその、愛っていうものの、に対する寛容さみたいなのは、すごいなんかフランス的な美学とか良心のようにも感じるかな、っていうふうにも思いましたね。うんうん、なんか、あとはなんかこう、直感的な人間関係とか恋愛の選択が描かれてる感じもして、
うん、
なんかその根拠に先立つ違和感とか、根拠に先立つ直感みたいなのって、
うん、
まあ、結構人生においては大事にした方がいいもののような気もしていて、うんうん、でもそれを映画で表現するのってすごい難しいなとも思うので、
うん、
なんかそれが描かれている感じがして、なんかすごい、あの、すごいなっていうふうに思いました。で、まあ、僕は、なんか特に面白かったのは、あの、エミリーの描き方も、そのカミユの部分も面白いんですけど、やっぱノラとハンバースイートの関係性のところがすごく好きで、あの、なんか僕はノラのパートを最初に、あの、ハンバースイートっていう、あの、アダルトチャットの、あの、画面の、多分この映画の中で唯一カラーのになるところなんですけど、で、そこから大学生に戻ってきた33歳のノラのパートになって、
うん、
僕はちょっと松さんの感じてた印象とは違って、
うん、
この人はアンバースイートなのかっていうことを結構長い時間わからない状態で見てたんですよ。で、描き方としてもそれがはっきりしない描かれ方になってる気がしていて、で、それが、あ、この人たちは別人なんだっていう風に、明らかになる展開の、を、際立たせるための構成でもあったと思っていて、それは、ノラ自身が、アンバースイートのチャットにアクセスするんですけど、結構意外な展開だと思うんですけど、はいはいはい、あそこの、ハッとさせるものを際立たせる構成でもあったと思うし、あとは、観客自体も、その、ちょっと待ってください。あ、そう、観客自体も、
うん、
なんか、ノラ自身の中にも、こう、彼女が、証人の欠落を埋めるために、
うん、
まあ、ある意味自己演出をして、他者に取り入ろうとした部分があったようにも感じる描かれ方だと思っていて、
うんうん、
その、まあ、彼女の中にも、自己の選択が招いた結果っていう後ろめたさがなかったとは言えない描写のバランスになってるような気がして、もちろん起きていることに関しては、あの、何の落ち度もないと思う、 と思うし、そこに関して、よりその、最終的には、まあ、あなたの人生はあなた以外にコントロールできるものではないっていう風な工程に向かっていく話なので、
うん、
より解放、アイデンティティが解放される。しかもお互いにとって、その関係性の中でお互いのアイデンティティを回復していくような関係になっていくので、
うん、
なんかその、描き方とか、あとそこに向かっていく、その意外性のある構成とか、本当に、うん、素晴らしいなと思いました。まあ、あれがあることで、なんかすごいこう、その、まあ、カミーユとの三角関係っていうのが軸になってる話ではあると思うんですけど、カミーユに対するエミリー、カミーユに対するノラっていう。でもなんかこの関係があることで、より恋愛の正解のなさみたいなのが立体的になっている気もするし、すごく、ただただ、振り振られの話じゃなくなっていくところとかもいいなというふうに思いました。で、僕はこの映画見ていて、愛されたいってどういうことなのかなっていうのをちょっと考えてしまうところがあって、まあそれは僕は相手の人生に意味を与える存在でありたいっていうことなんじゃないかとちょっと思っていて、で、その承認って、つまり自分がそうなれたって感じることって、すごく本質的に一時的なものかもしれないし、つまり人は変わるものだから、この瞬間にその人にとって大切な人物だったとしても、それがずっと続く保証はないし、あとはどこまで行っても確かめようのないものかもしれないんですけど、なんか、まあ、それを確かめたくて、まあ、人と人っていうのは、まあ、肉体とか言語とか、そういうある種の形にして、解釈を限定することで他者と接続しようとするのかもしれないなっていうふうに思って、で、この映画の中で、カミーユと多分彼の妹の話で、
はいはい、
物語と文章についての話が多分、出てくるんですけど、
はい、
まあ、イメージと具体の話だと僕は思ってるんですけど、つまり、その自分の中で確信を持てる具体っていうのは、常に何かの一部でしかないと思うんですよ。その人の中にあるものの一部分でしかないと思っていて、それを、なんかこの映画の人間関係は常にそれをめぐる話のような気がしていて、相手の全部をどうやって知るかって、まあ知ることはできないんですけど、
はい、
その一部の中でどうやって寄り添い合えるのかみたいな話でもあると思っていて、で、なんかその可変的で、確かな人と人のつながりにおいては、まあ、全部は表層だし仮染めなのかもしれないんですけど、でもそれでも人と人がつながったっていう瞬間、その、ま、実感、それを実感する瞬間の輝きとか、まあ、それはつながったかもしれないなんですけど、その瞬間の輝きとか、まあ、そういう人生に訪れる美しい瞬間を、信じることの尊さが描かれているようにも感じられて、だからすごいラストは感動的だったなというふうに思いました。なんか僕は、あれは全然、なんだろうな、まああのラストの先にも、まあ結局不確かな未来が待ってると思うし、それぐらい繊細なものだと思う、だと感じるんですけど、まあでも、ああいう瞬間があるって信じれるから生きていくのかもしれないし、なんか不確かだからこその先の読めなさでもあるし、先が読めないからこその美しさでもあるなと思って、まあ、それはこの映画の構成そのものでもあるかなっていうふうに思う。まあ、すごく人生みたいな部分に、すごい広い射程の話なんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。まあ、言語化するの難しい映画だと思うんですけど、すごく。まあ、それが他者だし、それが人生だし、まあ、それが自分自身だとも思うので、なんか、その不確かさをちゃんと映画という形で描ききれるのってすごいなっていうふうに思って、まあ繊細だし美しい映画だし、すごい、良かったですね。はい。僕は以上です。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
なんか見た後に、結構、爽快じゃないけど、なんか、 ドロドロした感じとかないし、鑑賞後感が結構いいですよね。
うん、
なんかODR 監督の、その他の作品も結構、そういう鑑賞後感みたいな、
うん、
あるから、そこはいつもいいなっていう。
まあなんかあんまりこう感情移入を、感情移入で映画を見る人には、この映画は合わないかもしれないんですけど、うん、もしかしたら、でもなんかこの映画の中では、なんか登場人物に対するジャッジを持ち込んでない感じがしていて、善悪のジャッジを、
うんうんうん。
なんかそれがすごく軽やかな手触りになってるのかなって感じがしましたね。まあ、僕はカミーユとエミリーは絶対別れると思いますけど、
そうですね、
現実的には。
うん、そうですね。
でもまあ、ああいう瞬間ってのは、結構ね、大事だし、人生においては。あれ、あの瞬間自体は美しいじゃんって思うっていう部分はありますね。
はい。確かに。はい。じゃあ、おとけいさん、お願いします。
はい。僕も、この作品良かったなっていう感想ですね。
はい。
で、今回、ケンさんから、まあ、三本、一応、お話ししましょうというお話をいただいたんですけど、うん、
はい。
で、多分、まあ、パリ13区が、まあ、三つ目に決まったかなって思うんですけど、
うんうん、
また、感想、難しい映画持ってきたなっていう。
まあ、確かに。
僕は、三つとも結構、
まあ、そうですね。
僕からするとちょっと難しいなっていう感じですけど、ね、全然嬉しいんですけど、はい。これが一番難しい。
とかの方がいい
っすね。すいません、なんか、あれですね。
いや。はいはい。
確かにな。
これが一番難しかったなっていう感じではありますね。うん、はいはい。で、まあ、今、さっき、マスさんが映画 .com の解説を読んでいただいたんですけど、
はい。
まあ、ミレニアル世代っていう言葉が出てきたと思うんですけど、まあ、僕も、ケンさんもミレニアル世代ですよね。
そうですね。僕だけ違いますよね。
ごめんなさい。
あんまり意識したことないですけど。
僕ら、その
故障もあんまり知らなかった、
うん。僕らそういう言われ方あんまりされたことないっていうのもあるかもしれないですけど、うん、Z 世代っていうのは最近すごいよく聞くので、うん、あるかもしれないですけど、うん、まあ確かにミレニアル世代なんだけど、だからといって何っていうことは別にあんまり普段意識したことだとないんですけど、
うん、
で、
うん、
この映画を見て、なんか、例えば、そうですね、松さんが感じられたよりも、
うん、
僕はそんなにこの、ここに出てくる、まあ4人の若者というかね、彼らの描かれ方って結構、なんていうかな、自然な感じに受け取ったというか、
うん、
まあもちろん映画のその、歴史的というかその流れからするとちょっと変わった描かれ方というか、今までなかった描かれ方、うんなのかもしれないんですけど、現実にこういう人たちがいるとしてっていう風に見たときに、僕はそんなに、あまり違和感はなかったですね。うん、というのは、うん、まあ、こじつけかもしれないですけど、自分が未来にある世代だからなのかなというところはちょっと思ったのはありますね。
うん、
神話性はその、自分にはちょっと高かったのかなっていうところは、
うん、
彼らのその、まあ価値観というかね、生き方というか、にはありましたね。うん、で、この映画を見終わって、まあ一つは恋愛映画なんだろうなっていうところと、
うん、
あとはちょっと何の映画なのかなっていうのはあんまりよくわかってないところがあって、
うん、
まあパリ13区っていうぐらいなんで、まあ街の風景とかね、そういうのも多いので、うん、まあ街の映画なのかなというところ
。街の上で的な。
そう
、うん。
ところも少し思ったりとかして、まあコメディではないですけど、
うん。
だからそんな風な感想なんですね。で、まあ、分かっても、あんまり分からなかったっていう風な感想になっちゃうかもしれないですけど、でも、面白かったのは面白かったんですね。うん、先ほど松さん言われたように、うん、見た後の、なんだろう、後味がすごいいいなっていうのは思いましたね。うんうん、で、まあ良かった点は3つほどあって、まず1つはやっぱり、この街で、まあ生きてる人々をなんかちょっと感じられたなっていうのはすごいありましたね。その白黒だからとかいうのもあるのかもしれないですけど、うんうん、なんか恋愛したりとかね、働いたり、まあ転職したりとか、まあ出会いとか別れとかそういうものが、まあ4人を中心ですけど描かれてて、なんか、まあリアルというかそういう人々 をリアリティがあるものとして感じられたなという感じはありましたね。
うんうん、
で、二つ目としては、そうですね。これは先ほどケンさんちょっと言われたと思うんですけど、特にノラに該当するかと思うんですけど、その自分、それぞれ、その、まあ、4人一応出てきますけど、その自分の気持ち、本当の気持ちという言い方は、まあ、薄っぺらいかもしれないですけど、その自分の気持ちに気づいて、なんか自分自身を見つけていくみたいな話なのかなっていうのはちょっと思いましたね。その、恋愛対象だけではなくて、その自分の仕事とか生き方みたいなものもちょっとずつ彼ら変わってたと思うんですけど、住んでるところが変わったりとかね。うん、かそういう話になってたのかなというところで、その、まあ、例えば、エミリーとカミーユは、その、まあ、ケンさん言われたより、あの後別れちゃうかもしれないですけど、
うん、
まあ、あの時点での最愛の人みたいなのね、見つけたところはあって、だから、カミーユは結構、いろんな人と、あの短い期間に付き合った肉体関係を持つわけですけど、
うん、
まあ、結局エミリーのとこに戻ってきたっていうところはちょっとあったりとか、エミリーはエミリーでその、なんか、まあ、ちょっと子供っぽいところがある性格ではあって、なんか、素直になれてない感じがして、彼に対して、本当は好きなんだけど、うん、好きって言えないとかね、愛してると言えないみたいなね、そういうところはちょっと持ち合わせてて、まあ、それにちょっと素直になれた感じはあったのかなっていうところは、うん、お互いに、っていうのもあると思うんですけどね。ありましたね。で、ノーラに関しては、その、多分彼女はその、トラウマみたいなものがちょっと強くて、あれは多分、おじさんとの関係ってことなんですかね。
うんうん、
あの、一回、その、大学で、まあ、大変なことになってというか、まあ、変な噂がね、広がってしまって、もう大学にいられなくなった時に、その電話かけますよね。誰かに助けを求めて。
うん。
あれが多分おじさんにかけてるってことですかね、電話を。
そうか。あんまり意識してなかったかな。
そしたら、なんか、戻っておいでよみたいなこと言うじゃないですか。はい、相手の声は男性でしたよね。今すぐ抱きしめたいとかみたいなこと言ってたじゃないですか。ちょっと気持ち悪い感じだったんで、あれは、なんか、その、アンバースイートと、ビデオ通話してるときに、写真見てたら、隣にいたのがおじさんが隣にいて、なんか寝たことあるのみたいな話ちょっとしてたじゃないですか。そういう関係があったから、助けを求めて電話したんだけど、女としてしか見てないというかね。そういう対応されたみたいな感じで、まあ、よりショックを受けた感じになったシーンだと僕は思ったんですけど、だから、そういう意味でのちょっとトラウマみたいなやっぱり強い人で、ちょっとややこしいというかね、恋愛とかにも、結局カミーユと肉体関係があるんですけど、なんかうまく結局いかなかったっていうのはそういうところ、もしくは、はっきりとは描かれないですけど、結局最後アンバースイートと実際に会いますよね、公演でね。で、もしかしたら、レズビアンなのかもしれないなっていうちょっと描写がありますけど、まあそれに本人としては あそこで気づいたというかね、途中で気づいていったというか、いうこともあったりするのかなとかいうふうにはちょっと見えましたね。あとは、彼女ははっきり気づいてしまったのは、その、カミーユとエミリーが途中で、紹介されてパーティーみたいなのでまた3人会う、一緒になるシーンがありますけど、あそこでこう、2人が惹かれ合ってる、だなってところに気づいちゃうシーンがありますよね、
うん。
あそこも恋愛映画としてはちょっと悲しいシーンではありますけど、まあそういうものに気づいていって自分の立場とか自分が欲しているものになんか気づいていく話だったかなっていう印象を持ちましたね。まああと3点目としてはもう普通にこの、まあ、4人の恋愛映画として面白かったですね。やっぱり思い出すのはやっぱり最後のシーン、そのインターホン越しに、ジュテームというセリフを。で、しかも2回ぐらい言わせますよね。
聞こえないっつって。
聞こえないっつってね。あれがいいなって思いましたね、今回。堪能してるというね。彼女の性格も相まって、いいシーンだなっていうふうに思いましたね。
そうですね。
そんなとこですけど、一個僕気になった点というか分からなかった点が一つあって、
はい。
ノラがその、大学を離れて、 まあ、不動産会社ですかね、あの、上優のところで働き出して、大学の時の、まあ、旧友というか、女友達に会うシーンが、ばったり会うシーンがあるじゃないですか。
はい。
あそこで、あの、ぶん殴るじゃないですか、彼女は。
はい。
あれは、なぜあそこまでやったのかなってちょっとわからなかったんですけど、もちろん、はい。
いや、それはあいつをいじめるというか、その噂を流したり
し、流したりしたからってこと
なんですかね。破綻してる一人だから。
ああ、なんか、まあ、誰が、こう決定的に誰がこう、噂を流したっていうか、なんか、嫌がらせをしたっていう感じではなかったと思うんですけど、うんうん、その、あの、噂の広がり方って。
うん。
まあ、だから、その決定的な人がいたなら、あそこまでするのはわかるんですけど、お前のせいでみたいなね、感じで。なんか、結構、それにしてはひどい当たり方を結構したなっていうふうに思ったんですよね。まあ、加害者の一人ではもちろんあるのかもしれないですけど、彼女、殴られた彼女は。うん、その辺が、ちょっとびっくりしたというか。
うん、
で、よし、やったみたいなふうに言ってたじゃないですか、ノラ、
うん、
自身は。
うんうん
うん、もしかしたらその彼女が裏で何か弾いてたのかもしれないんですけど、そこまでちょっとわからなかったんで、ちょっと意外に思ったというか。うん、ところはありましたね。
うん。まあ、僕の解釈としては、まあ、そこはちょっとわかんないですけど、
はい。
まあ、あれでやっぱりその自分の大学時代との決別を、
ああ、
やっぱり、
そういう意味
かったっていう。
なるほどね。
ことな
の
かもしれないですね。
まあ、自分のことを笑ったやつはいっぱいいるけど、
うん、
まあ、その、総称というか代表として、
まあ、
彼女に、八つ当たりしたというかね、あの、吐き出したっていう感じ。うん、ああ、まあ、それは確かにわかりますね。そうですね。
まあ、
うんうん。
うんなんか、僕は、彼女は、割と、その、アンバースイートに、似せるウィッグを被って、パーティーに行って、
うん、
で、勘違いされて広まるじゃないですか。
うんうん、
で、まあ、アンバースイート自身もそういうウィッグを被っていて、まあ、さっき松さんが話されてたみたいに、
うんうん、
自己演出をしてるわけじゃないですか。
はいはいはい、
で、やっぱり、まあ、彼女は、僕の、解釈では、すごくこう、人から消費されることが、アイデンティティと不可分になってしまった人なんじゃないかと思っていて、つまりそういう形でしか他者と繋がれなくなってしまっていた人だと思うんですよ。
はいはいはい、
まあ、つまり性的な関係がコミュニケーションの一部になってしまっているんじゃないかと思っていて、まあ、おじさんとの関係も含めて、はいはいはい、で、それをさらっと話すところも結構根が深い料理だと思うので、なので、あれは多分本人の中では、まあ、自然と間違ったやり方をしてしまったんじゃないか、とかそういう部分があるんじゃないかと思うので、つまり、まあなんか、彼女は多分あの一件に関して結構自責に縛られてたんじゃないかと思ってて、でもあなたは悪くないですよっていう方向に、やっぱり、あの、なっていくし、映画の中でも。その通過儀礼として、やっぱり自分は悪くないって、ちゃんと自覚する、あの、描写が必要で、多分それがあれだったんじゃないかなって僕は思いますね。うん。
なるほど。
なんか、その人物の背景に関しては結構さらっと描かれてる話というか、あの、はっきり説明はされないけど、映画の中に感じることができるような描かれ方かなと思うので、
なるほど。
あの、エミリーとかカミーユに関しても、なんかそこはよりパリ13区っていうタイトル、とか舞台とも密接な部分かなとも思うんですけど。なんか、そのエミリーの、あの、寝なし草な感じというか、アイデンティティ。まあ、彼女は、コミュニティに接続できない人として描かれている感じがするし、それは家族っていうものが、まあ、フランスにはなくて、その、ルーツがフランスにはないことで、こう、社会性も破綻してしまってる感じとか、それは全部が、はっきり、こうだからこうって因果関係で繋がった描かれ方ではないですけど、全部繋がっているようにも感じるし、なんかカミーユは、その、彼はしっかりしてるようで結構フラフラした人じゃないですか。
はいはい。
うん、
あの、人間的には安定してる感じがするけど、
うんうんうん、
だけど、なんか、その大学の先生の資格取り直すって言って、
うんうん、
不動産の友達の手伝い始めて、でもやりたいことわかんなくなっちゃったって言って、意外と何もない人だったりして、その意外と何もない人みたいなのを強調するために妹との関係が描かれてる感じがして、だから、で、妹は、そのフランスにおける、あの、 まあ移民系、まあ彼多分アフリカ系だと思うんですけど、うん、それを、そのアイデンティティを武器にして、まあスタンダップコメディをやろうとしてるんですけど、うんうん、まあそれを活かした表現方法を、まあ見つけようとしていることに対して、まあ彼は結構冷たくというか、まあ、すごい、どうかと思う反応を示すんですけど、なんかそういうところとか、まあなんとなく彼が社会に対してどういうふうな距離感なのかみたいなのが、なんか透けて見える感じもするし、なんか、うん、そういうなんかさらっとした部分に奥行きがなんとなく感じられるし、それがすごい描写としては面白いっていうふうに思いました。
そうですね。確かにね。説明されないけど、しっかり描かれてますね。うん。うん、なるほど。
そう、あとは、まあ、その、カミーユをめぐる、その、まあ、ノラが、アンバースイート、うん、カミーユじゃなくてアンバースイートを選択するのは、
うん、
なんか僕は、すごい単純な図式としても、いろんな人と関係を持つ、カミーユと、
うん、
あなた、だけは特別っていうことを示してくれたアンバースイートっていう、すごい明確な違いがあると思っていて、うん、それがすごいなんか、ああなんか構図としてもシンプルで面白いかもなって思って、なんかそのアンバースイートが心開いていく描写の丁寧さとかも、すごい上手だったなって思いましたね。
そうですね。
まあ、カミーユとエミリーの話もまあ、まあ最後は特にそうですけど、いい話だなっていうふうに思いましたし、うん。ノラとアンバースイートの話も、あれもいい話だなっていうふうに思いましたね。
うん。
その、人として接してくれるっていう相手ですよね。まあ、
うんうん、
カメラ越しでしたありましたけど、最初は。うん。まあ、だから、あ、なんだろう。ノラがそうだったから、アンバースイートもそれに応えたというところですよね。うん。まあ、ありそうでなさそうな話というか。
うん。
うん、
まあ、共造関係としてね。
そうですね。うん、まあ、今っぽい話ではあるなっていうのもありますし。
うん。うんうん、まあ、あとは、なんか僕がすごい、これは個人的な感想なんですけど、
はい。
なんか僕は、自分の問題を解決する、自分の問題の解決を他者に委ねるのがすごい嫌いなんですよ。
う
んだから、絵とか描いてるみたいなところもあって、まあ、その自己をチューニングする手段を持ってた方が人生はいいなと思ってるんですけど、なんかそれがないのは辛いなって思いながら結構この映画を見てしまったところがあって、この映画の登場人物を。なんか特にエミリーとか、まあ、カミーユもそうなんですけど、やっぱなんかこう、自分の問題を他者との関係性において解決しようとするのは、
はいはい、
まあ結構問題がこじれるだけなんじゃないかというか、問題の本質的な解決にはつながらないんじゃないかと思って、なんか自己表現とかあるといいよっていうのは、なんかちょっと感じるところではありますね。まあそれがカミーユの妹の描写なのかもしれないし、
そうですね、
ああいうふうに自己肯定を自分の中で作り出せる人っていうのは、いいかもなっていう、人生をコントロールできるようになるかもしれないなって思ったりしましたね。
カミーユはエミリーのこと全然好きじゃないですよね、結局。
まあ僕もそう思います。
ただ、やれる相手がいなくなった
ら。あれは寂しい。寂しい
ですね。そういうふうに映りますよね。
うん、実望のいい感じはしますよね、あれは。
他に、まあ、ただいいのあったら絶対そっち行くだろうっていう。
まあ、ただなんかこの映画の中 の捉え方としては、なんかエミリーはルーツと向き合うことを選んだ感じもするので、ラストの方で。なんかそれに対して肯定的な手触りはあったのかもしれないなと思うんですけど、まあ、一人の人間としては、カミーユはすごい信用できない男だとは思うので、まあ、厄介な人を好きになってしまったんじゃないか感はありますよね。
はいはいはい。
うん。
うん。小池さんは他に何かありますか？
そうですね。エミリーとカミーユ、あ、ごめんなさい。エミリーとノラだったらどっちがいいかなとかね。まずあれ、スタンドアップのネタは、笑えたっていうのはこの映画ですよね。
あ、そうですそうです。はい、僕は笑えたっていうか、まあ面白かったなっていう。
は
い、
僕はそういう話を先に聞いてたんで、
はいはい、
結構も、その描写あるかなと思ったけど、ちょっとしか見なかったですね。
ああ、そう。最後のちょっと、
はいはい、
ビデオ、ね。見えてるじゃないですか。はい。
僕はそんなに笑えはしなかった。
笑えはしないです。
うん。 まあ面白いからって、うんうん。ちょっとね、その、細かいこと言うんですけど、その、一瞬わからなくて、意味が。
うん。
うん。一番怖いのは、人前で話すことですよね。
はい。はい、
その次に怖いのが死ぬことっていう説明ですよね。二、はい、番目に怖いのが死ぬことで、一番怖いことは人前で話すことっていう順番にした方が分かりやすかったんじゃないかなっていう、ダメだしですから。
なるほど、
ね。ちょっと
ね、
字幕で見てるから余計かもしれない。
あ、
分かんなかったんです。
まあ、彼女はまだ未熟なので、それ伸びしろっていうことで。
いやいや、そんな大したことじゃないです。はい。うん。
ねえ。
はい。
はい。
そうですかね。
はい。
はい。では、今日はパリ13区について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。